送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは食の評論家今東司さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お昼がねまだリスナーの方も多いと思いますけれども、はい、今日はいきなりねデザートのスイーツのお話したいと思いますね。
は
い、
は
い、
まずは今東司さんのプロフィールご紹介します。1967年愛媛県のお生まれです。横浜国立大学をご卒業後、基人の研究家、模型師研究家などを経て2002年東京定食屋ブックを出版。これを機に定食評論家として定食万歳、立ちそば大全、洋食ウキウキなど数多くの本をお書きになっています。その一方で甘いものも大好きということで、この春スイーツのガイドエッセイを出版されました。スイーツ放浪記、中高新書ラクレから販売中です。
はい、もう食べ物相当食べておられますね。
そうですね。
でも別に大食感っていうスタイルじゃなくてシュッとされてるんですけれども、ね、スイーツも食べておられてもシュッとされてるんですけども、スイーツ本っていうとね、
はい、
書いてる人とか読んでる人ってなんかこう女性というねイメージ勝手にするんですけども、はい、今コンさんがあえてスイーツ放浪記を出そうと思われたのはなんでなんでしょうかね。
話せば長いんですけれども、これ中央公論から出てですね、はい、最初の本がとんかつの本だったんですね。
と
んかつ、でとことんとんかつ道っていう本を書きまして、はい、でとんかつやってるとやはり洋食の本が書きたくなって、で洋食を書いてるとやはり素敵なスイーツがデザートでついてる店が多くて、じゃあ次はデザートでしょうというふうなことになって、これ中高ラクレ三部作と私呼んでるんですけれどもまあこれでスイーツで完結したかなというふうなところですね。
じゃあ食べる順番になってるということですね。
そうですね、
三部作はね、
はい、
この本のために全国86店舗の甘いものの店を、
はい、
探索されたということなんですけども、
はい、
その中にはコンさんのスイーツ史の原点である思い出の味もあるということなんですけども、
はい、
ちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうですね、私今今年51になるんですけれども、はい、愛媛県で生まれましたので、うん、東京とかなり状況違うわけなんですよ、はい、でもうしばらく長い間生クリームのケーキなんか見たことがなかった、うん、昔はケーキっていうのはバタークリームが中心。
あ、そうでしたね、
はいはい、で生クリーム自体が珍しかったんですけれども、うん、高校の時にですね学食で売ってたパンが、うん、生クリームが入ったパンがですね、これがメランジェという素敵な名前の パ,、うん、パンだったんですけども、うん、これを食べた時に目から鱗というかですね、こんなに美しい美味しいパンがあるのかと、ちょうどなんかアルプスの少女ハイジが、ハイジの白いパンを食べた感動と似てるようなところはあったかもしれません。
メランジェですか、
はい、
その購買今治市の、
はい、
今話題ですけどね、
いろんな意味でね、いろんなことで話題になっちゃって困ってるんですけど、
愛媛県の今治市もね、もう全国に名を成してますけれども、
困っちゃいますよね、
メランジェ、そんななんか、はい、ちょっとなんかガーリーな、
はい、
よくそのパン買いましたね。しかしね、
いくつかパンがあってですね、ただやっぱりメランジェはかなり売れ筋になってて、でやっぱり高校時代ですからパン3つぐらいは買うんですよ、で1個がやっぱりコーンパン、要はコーンがマヨネーズであえてるようなやつありますよね。であとお腹を太らせないといけないので、やはりホットドッグ的なもの、であとやっぱりちょっとスイーツ的なものと考えてみれば、その頃からデザートっていう感覚が、出てきたかもしれませんね、
はい、スイーツね食べたいけど、我々なんか人の目が気になるというね、ちょっとおっさんとしてはねちょっとなんか照れくさいんですけども、
はい、
コンさんはこの難易度別にスイーツスポットを分類されておられるそうですね、
はいはい、
これをね我々おっさんのためにね伺っていきたいと思うんですよね、
はい、
まず一番優しいレベル1から、
はい、
お土産スイーツ、
そうですね、やはりあの出張に行くとですね、やっぱおっさんで一番怖いのは人の目ってところだという。
もちろんです、それだけを気にして生きてますからね。
ですよね、はい、やっぱ人の目がなくなる出張先、うん、少なくとも自分の知り合いに会う可能性が非常に少なくなる地方というのは何やってもいいんだと。
まあそうですね、はい、確かに、
で、まあ、気分も高揚してますから、やはりなんか普段買わないお土産買ったりとか、うん、やっぱりその中でちょっとオフィスにお土産買っていこうかと、はいはい、でやはりオフィスは女の人もいますし、はい、まあ、男の人でもスイーツ好きいますから、うん、せっかくだったら美味しいもの買ってってやろうかと、うんうんうん、というところでやはり自分で別会計というか、まあ、別に自分でお土産買うの自腹だからいいんですけども、自分よりもお土産買ったりとかって形でやはりスイーツは買いやすい。
なるほど、お土産屋ではねかなりなもの買えますもんね、うん、まあ、お土産ですからというね、自分の中の言い訳ができますもんね。
言い訳はできます。
これはちょっと自分で食べようかなっていうのも入れておくわけですね。
はい、
なるほど、これは紛れさせやすいですね、はい、場所的にいいですね。はい、ではレベル
2、コンビニスイーツ。
酔っ払った後とかですね、やはり仕事帰りで疲れ切った時に、うん、まあ、街の中で空いているのが大体コンビニは空いてます、うん、はい、でやはりコンビニがやはりおいでおいでと言ってるような妄想があってですね、うん、でそこ入っていきますと
呼ばれますね、
呼ばれますね、うん、あの、まあ、あのビールとか買っても別にいいんですけれども、うん、やはりスイーツコーナーが最近とっても、
ね、充実してますもんね。
すごく充実してます。で、あの完全にもうコンビニ側もですね、確信犯で、うん、やはりそのガッツリスイーツとか、うん、そのおっさんのためのスイーツコーナーみたいなのを結構設けてて、やはり生クリームが食べたい、やっぱりロールケーキとか、うん、やはりシュークリームっていうのについついカゴの中に入れてしまうっていう風な、うん、プレイに走ってしまいますね。
いや、これ生クリーム、僕も家でね、
はい、
なんで生クリームそんな好きなのって言われるんですけれども、
はい、
昔バタークリームしかなかったってさっきの話すごいありますね、
はい、
生クリームって永遠の憧れですよ、うんうんうん、これは買ってまうな。コンビニやったらね、うん、しかも飲んだ後のコンビニ、うん、誰もいない、うん、若い人もうろうろしてない、う
ん、
女子もいない、
そんなに気にしなくても、
そこでこっそりなら買えますな。
買えますね。でやっぱりそのクリームがやっぱり脳に直接効くんですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、でやっぱり幸せだよっていう風なやっぱりメッセージをすぐ送ってきてくれる。
送りますね、うん、幸せフェロモンが出ますね。
でそのまま寝ちゃうみたいなところが、うん、やっぱり夜のコンビニっていうのはおっさんパラダイス、
なるほど
というところがあると思います。
体にも良さそうやな。はい、まあ、この辺までやったら皆さんやっておられると思うんですけども、はい、うん、次はレベル3、うん、
食事と一緒に注文する。
そうです、これはあの当然あのおっさんになると家族がいる場合が多いんですけれども、はい、でまあ、家族と一緒にファミレスですとか食堂に行った時に、あ、なんだ、せっかくこれよく見るとここにパフェがあるじゃんとか、うん、ホットファッチあるじゃんとかって食べるみたいなこと言いつつ、はい、自分のも取ってしまったというふうなところがいいプレーですね。
なるほど、はい、これはまあさりげなくできますよね。
できますね、
あの店員さんに注文する時も俺じゃないんだけどねみたいな顔でね、なんだっけとかね、ちょっと言い直し、はい、ホットなんだっけ、あ、ホットファッジ、すいません、はい、ホットファッジっていうふうなね、はい、人が頼んでほしいっていうのを頼んでるふりができますよね、
はいはい、ただ注意しないといけないのは、はい、子供が自分のものだと思って食べてしまうことです、
ね、それは自分で掘るようなね、もうミイラ取りがミイラになるじゃないですけども、
はい、
えらい失敗に陥ることもあるんで気をつけないといけない、
う
ん、
だいたい 90% ぐらい自分が食べれないことが多いです、
ね、あ、そうなんですか、
あれ私のでしょみたいな形で言われるんです、
ね、
まあ、
出てきたものがっつくお父さんもちょっとだけかっこ悪いですからね、
う
もういいよって言ってね、言いながらね、うん、ちょっとね、
うん、一口ちょうだいぐらいでちょっとね、とどまってしまう、
味見させてとかね、はい、なるほど。でもこれ、はい、あのファミレスやったらいけるんですけどもね、はい、洋食屋さんとなるとまたこれ大変ですけどね。
これがですね、うん、ちょうどこちら浜松町なんですが、はい、隣に品川、隣の隣に品川的ありますけど、はい、そこにツバメグリルっていう素敵なハンバーグの店があって、うん、はいはい、あそこがまた素敵なことにですね、あの昼のランチを食べた後にアフターセットっていうのがあってですね、これが500円で、うん、デザートとコーヒーがついている。
あ、
だからハンブルグステーキを食べた後に、うん、このちょっとかぼちゃのケーキ食べようかなって時に、お姉さんちょっと呼んでこのデザートセットちょうだいっていう風にすごく簡単に、うん、
へ
いいですね。アフターセットだからセットなんだから、はい、これはおっさんもね、はい、自由に頼めますよね。
頼みますね、
はいはい、深夜の部屋、今日のゲストはスイーツ放浪記をお書きになった今東寺さんです。 甘いものを食べたいけど人の目がちょっぴり気になるという我々おっさんに向けた難易度別スイーツスポットレベル 1,2,3 ときましたけれども、続いてレベル4、
甘味どころ。
これがですね、まあ、今日のポイントみたいなところなんですね。で、甘味どころっていうのはですね、割と古くからやっぱりそれこそ江戸からあるんですよ。で、もともとその喫茶店がある前からですね、非常にその甘味どころっていうのは人が話をしたりとか、その甘いものを楽しむ場所っていう形で今も続いてるんですけども、はい、まあ、特に東京には今はもうかなりの率であります、
うん、
でここはですね、基本的に年齢層がすごく高いので、うん、おっさんとおばさんの、まあ、言ってみればパラダイスみたいなところがあって、で入ってみると全くおっさんをですね、これ入る前は分かんないんですけど、うん、入っちゃうと要は排除する雰囲気は全くないん。
だから受け入れてくれる。
そうです。
馴染める。
馴染みます。
馴染む空気がある。
あります。うん、で、あとは実はその食事スポットとしても機能してる。
うん、まあ、ですね。
そうなんです。雑炊ですとか、うんうん、釜飯とかも必ずあるので、うん、俺ご飯食べに入ったんだよねみたいなことで入って、でまた誰に言い訳してんだろうみたいなことがあるんですけども、
自分ですよね、
自分に言い訳しながら入って、あ、でもこれしょうがないな、ちょっとあんみつあるから食べちゃおうかなみたいな、うん、というようなプレーですかね。
ありますね、はい、プレーですか、
はい、
はい、あのね、うどんとかありますもんね。
あります。
このうどんなんか美味しそうだなって言って、うん、うどんうどんっていう顔で入るんですよね、
はい、
うどんうどんっていう顔で入って、うん、もう最悪その空気が馴染めたら、うん、もううどんパスしてもいいわけですよね。
そうです。
で、あんみつに行ってもいいと、
全然店の人が何も、うん、あとは場合によったらこれ関西にも結構多いんですが、だいたいその食堂に入るとですね、陳列棚があってですね、はい、でそこに必ずおはぎとか、
はい、
お稲荷さんがあって、はい、だからうどんともうおはぎとかはデフォルト、うん、もう最初からデザートって形で頼むことができるみたいなところもいいね、
ものすごく無理なく入っていける一つのね、
はい、心地がいいわけですね。
まあ、外から見ると甘味どころっていうだけでちょっと抵抗があるんですけど ね
逆に入りづらい。
これは思い切って入っちゃった方が、やっぱりこの後の人生が幸せになりますね。
いや、旗と膝を打ってるリスナーさんの姿が今見えますけれども、
はい、
みんなで行こうよね、うんうん、リスナーの皆さん、うん、はい、続いてレベル5、
アイスクリームショップ。
こっからが厳しいですね。
これはちょっとね、これはかなり険しいぞ。
これはかなり厳しいですね、うん、まあ、これは私子供いるんですけれども、子供が道歩いててアイスを買ってくれと言ったんで、ガリガリ君を買って渡そうとしたら、こういうアイスではないというふうに言われてですね、そこにある31って書いてるところに入ってくれとということで入ると、もうほとんどこれは女子ワールド。
まあ確かに、
ですから女子と子供さんが多いですね。
これはだから全く方法はもう今言ったように、やっぱり子供と一緒に入るっていうふうなことじゃないと入れない、
うん、
ただやっぱり31にしても、あ、行っちゃった、まあいいですよね、別にいいですよね、ハーゲンダッツも昔は店があったんですよ、
はい、
食べれる店あったんですよね、でやっぱ美味しいんですよね、
うん、
でオッサンアイス食べたいんです、あ、やっぱさっぱりしたいと
なるほど、
でやっぱり濃厚なジェラート食べたいなみたいなところがあるんですけども、はい、やはりこれは子供がいるとやっぱり行きやすいっていうのは一つ、
うん、
でもう一個の裏技がですね、はい、フードコートですね。
あ、うん、
フードコートは紛れてますもんね。
紛れてます。
だから
店がその中に入ってインボルブされてますので、
はいはいはい、
だからそれはやっぱりすごく買いやすい。
あ、
で特に客が混んでいない平日、
うん
うん、平日の夜とかに行くと、うん、かなりもう誰も何も見てませんから、
うん、なるほど、
うん、これはすごく買いやすい。
もともと多分見てないと思うんですけれどもねね、逆に僕は、はい、日曜とかに人に紛れていった方がいいかなっていう風な、
うん、あ、そういうプレーですね、
もうその自分の姿を消しながら行くっていう方が行きやすいかな、はい、フードコートでもと思いますね。アイスクリームショップ単体の店舗はちょっと、うん、なんか緊急時を装うかなんかしないと、うん、ちょっと難しいかな。
そんな風に考えたことなかったです。
いや、みんなね、気にしながら生きてるんです、おじさんたちは。はい、最後です。難易度が最も高いレベル6、
フルーツパーラーでパフェを食べる。
いや、無理や、
これは怖いですよ。
これは無理やな。
もうすごい恐ろしいです。
ちょっとこれはなんかこう職務質問されそうな。
そんなことないですよ。
ねえ、
そうなんですよ。で、もともと僕たちの世代っていうのは、子供の時からファミレスですとかデパート食堂でパフェで目覚めてるんですね、はい、でパフェ美味しいもんだと、だからいつかは登りたいエベレストみたいな形で パフェショップっていうかフルーツパーラーは行きたいんですけど、うん、もう本当にザ女子みたいな形の恐ろしさがあるので、うん、これはもう意を決して入るしかない、
うん、
ただやっぱり有効な作戦としてはやはりそのオフィスのやっぱり同僚の女の子とかに、うん、はい、ねえねえって言ってご馳走するからちょっと一緒に行ってくんないとかって言ったら、はい、まあ大体ついてきてくれるようなことは多い、
なるほどね、まあ、何かこうカモフラージュになる人物を設定するということですね。
そうですそうです、まあ、お互い利害を一致するわけですよ。割と高いパフェをですね、うん、ご馳走ですよね。
僕まだ経験したことないです、フルーツパーラーでのパフェは。
これもでも店によってかなりやっぱり女子の含有率が違ってて、
うんうんうん、
で夜パフェしてる女子も最近多いじゃないですか。
あ、
はい、
あの締めにパフェって
締めパフェですよね、
札幌ですか、
はい、
ねえ、うん、あそこはおっさんもなんか行けそうな気配が、
あれはもう文化としてデフォルトになってるからいいんです、うんうん、ただ最近ってさっきはあの東京でもですねやはり多くなっている感じが、
そうですか、
渋谷の西村なんかはかなり締めパフェしてる人が多い感じがしますね。
おじさんも勢いで入って、まあこれも同僚がいないと厳しいかな。そうです
ね、なかなかかなりマスターレベルにならないと一人でやっぱり食べてるとなんか、
はい、なんか要するに別の形で精神の修行を積んで、はい、やっぱり人の目が気にならないように自分を鍛えてから行くとか、
うん、
そういった、まあ、お寺かなんかで鍛えて、
うん、
自分はもうこれ大丈夫っていう、うん、自分自身を変えていく工夫みたいなものが必要かもしれませんね、うん、
それありますね、だから行くとなんか一人か二人は、うん、そのマスターレベルのおじいさんが一人食べてる。
いや目指すのはそこやな、うん、なんかごまかして同僚を連れて行くんじゃなく自分一人で、うん、パーラーでパフェを食べるというところの精神状態に自分を高めたいですね、う
ん、そうです、で、あとやっぱり食べるとこれは素晴らしいんですよ、
うん、
でやっぱりそのフルーツも極上のものを使っているし、やっぱりそのホイップクリームですとか、うん、アイスもすごい洗練されたものを使っているし、うん、何よりも美しい、
あ
だからパフェの場合フォルムを食べるっていうところもすごくあるので、う
ん、フォルムを食べる、
うん、
いや全国もう本当にもう大変なね、あの一つの課題ができたような気がするんですけども、あのコンさんは全国のいろんなジャンルのスイーツをですね、
はい、
食べ歩かれまして、
はい、
で何か和スイーツの美味しさに開眼されたということなんですけれども、
はい、
これどういうなんかやっぱりスイーツ今パフェとは対極にあるんです
ね。そうですね、だからやっぱり自分が普段使いでできるその居心地のいい場所として、うん、まあ、さっきあの甘味どころのお話をさせていただいたんですけども、はい、でやっぱり中で食べるメニュー自体もですね、これまで出会ったことが、まあ、あるものでもやっぱり改めて食べて美味しかったりとか、
うん、なるほど、
初めて食べて俺50年間何やってたんだろうみたいなことの
発見
が
出会い、
はい、
あではですね、ここで、コンさんが、まあ、特にこれが好きというおすすめの和スイーツを3つほど教えていただきたいと思いますね。
はい、
はい、1つ目何でしょうか。
はい、船輪の芋羊羹。
船輪の芋羊羹、
はい、
今日ねこれ出てきてるん
ですね。わー、
やったー。
これは浅草ですか。
そうですね、ただ浅草なんですけれども、はい、船は今結構かなり多方面に展開しているので、
うん、
デパートですとかスーパーでもかなり買いやすい状態なんですよ、うんうんうん、でこれってこのまま食べても美味しいんですけれども、はい、半分に切ってバターを塗ってオーブンで焼いて食べても美味しい。
美味しそう。
ちょっとすごそう。ちょっといただきます。
いただきます、
はい、私もいただきます。
色も綺麗な芋羊羹で、
はい、
これ、
うん、
芋やん。
うん、
本当だ。お芋の甘みそのもの。
これ焼きたくなる、バターつけたくなる、わ、うん、かる。
絶対美味しいですね。
この何だろう、
あ、まろやかな
人工的なものとの対極にあるナチュラル感、
うんうん、
もともと僕たちの遺伝子の中にあった味覚を呼び覚ますような安心感、うん、癒されますねこれ。
美味しい。
そもそも最初は練り羊羹が明治時代にすごい高かったので、
うん、
その要するに代謝物として、要するに代わりのものとして要はこの店の方が開発したってところはそもそも発端だったらしいんですけども、ただこれはこれでものすごく美味しいじゃんと、
ものすごく美味
しいですね、いうふうなことになって広く愛されるもの。
発見ですね、
はい、
本当にこれはおすすめです。コンさんおすすめの和スイーツ2つ目なんでしょうか。
木の禅のあんみつ、
うん、あんみつ、
これは実はおっさんになるとですね、だんだんその自分にとって居心地のいい街っていうのができてきて、
あ、はい、
そこには甘味どころは必ずある。
へ
で私は三大おっさん町ってよ自分の中で呼んでる町があって、うん、でその中の一つが浅草、
はい、
でもう一個が神楽坂、
うん、
でもう一個は人形町。
あ、なるほど。
これはもうおっさんパラダイス。
トータル 大体和な感じやね。
そうですね。
で必ずいい神社仏閣がある。
あ、
神社仏閣のある町は絶対栄えるんですよ。
あ、なるほど。
しかも おっさん僕なんかの髪型の人も結構多いと思うんですよね。その神社仏閣系の人でもね。
そう、
僕結構その3つのところを歩いてても全然自然な感じで、うん、なんか和服かなんか着てたら全然そちらの方のね、いい感じになると思いますけど、
なんか合唱されそうな感じ。
神楽坂の木の前、
はい、木の前ですね、うん、でここは非常にあの有名なあの神どころなんですけれども、うん、あのですね、あんみつ自身はこれやっぱりあんこが勝負 であんこがやっぱすごく美味しいんですけど、うん、それと同時にこの店はですね、実はさっきお話ししたあのご飯物がすごく充実してる、だから釜飯ですとか、非常にだからこれは両方使いっていうところで入って、うん、やはりあんみつ食べようかなとか、
うんうん、
あとは最近抹茶ババロアがこの店すごく有名らしくて、それ食べてらっしゃる方も結構多い。行くとね、次に課題が残るんですよ。
次はこれ食べる
って、これ食べようっていうふうな、まあ、それが人生の励みになるみたいな、
うん、まあ、目標として、
そうそうそう、
また明日から
メルクマールとして ね、いくつか設定するみたいな、
うん、はい。さて、コンさんおすすめの和スイーツ最後なんでしょうか。
はい、これはさっきお話しした浅草のですね、うん、梅園、
はい、
これの泡前菜。
泡前菜、
これも初めて食べたんですけど、うん、まあ、ここの場合あの泡ではなくてですね、もちきびっていうのを、まあ、ちょっと半殺しみたいな状態でついて、うんうん、でその上にやっぱりとろっとこしあんを乗せてるものなんですけど、このあんこの滑らかさは本当神様ありがとうって感じですね。
想像ちょっとつかないですね、
うん、
これはちょっと筆舌に尽くしがたい、
うん、
ただ食べた瞬間にああ美味しいって言ったら前のおばさんが目を丸くして俺を見てましたね。
漏れちゃったわけですね、心の声
ああみたいな感じで、それちょっと恥ずかしいところがあります。
そうか、結構ハードルは高いんですけど、これ食べる価値ありそうやな。
いや、これは死ぬまで一回お食べになった方が、
まあ、ちょっと言って、あのこれあの要するにね、あの、はい、奥様連れであるとかね、
うん、
まあ、同僚連れとか、はい、ちょっとカムフラージュ作っていけば、
そうですね、
いつでも行きます。
あとやっぱり浅草寺をお参りした後にもうデフォルトで入れるように、うんうん、あの境内の隣のところにありますので、
はい、
いいと思います。
はい、コンさん、じゃあ最後にですね、スイーツ好きのおっさんリスナーたちにですね、一言メッセージをいただけませんでしょうか。
はい、扉を開けばそこに幸せがあるので、勇気を持ってスイーツの店を訪ねてください。
いや、勇気の持てる深夜の部屋やったな今日は。
よかった、そう
ですね、よかった。はい、じゃあこの5本の紹介を最後に、
はい、スイーツ放浪記は中高新書ラクレから発売されています。ぜひね、皆さん手に取って扉を開けていただければと思います。
そうですね、なんか今までちょっと引っ込み思案だった自分の一つの新しい人生の第一歩がスイーツにあるということが今日はよく分かったと思います。
はい、
深夜の部屋、今日のゲストは食の評論家コン東司さんでした。いや、素晴らしいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島シニア土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜のアナ、5月19日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは映画監督の是枝裕和さんです。生放送でも聞いてくださいね。